私の妻が日本に帰って10日が経ちました。あ、11日かな、今週の木曜日に帰ってくるんですが、そういうわけで2週間の間父子家庭ということでね、今貴重な体験をさせてもらっているところです。今日はね、なんか若い方がたくさん来てくださって、その若い方の中にはこれから結婚をねする考えている、まあ、希望している方もいると思うので、ぜひ今から言う私の話を聞いて心に留めていただきたいと思うんですけれども、ある統計によるとですね、夫が先に亡くなった場合、妻は最初の1年2年はですね、悲しみのどん底に沈んで、まあ、本当にもう嘆き悲しむんですが、その後はもちろん悲しみは消えないんですけれども、夫の世話から解放されて、かえって寿命が伸びるっていうね、こういう統計があるそうですね。それに比べて逆に妻が先に亡くなってしまった場合、ほとんどの男性はだいたい3年から5年以内にみんな死ぬそうですね。そういうわけで何が言いたいかというと、皆さん妻を愛して大事にしていただきたい。それが長生きをする上で大事なね、ただ長生きをするだけじゃなくて、こう幸せにね生きる上で大事なことだと思いますから、ぜひそれを今日は覚えて帰っていただきたいと思います。今私もこの2週間身をもって体験しているところですね。はい、そういうわけで今日のメッセージに行きましょう。お祈りいたします。愛する天の父なる神様、今日もあなたの恵みの中でこの礼拝の時を備えてくださり感謝をいたします。今からあなたの御言葉を読んでまいりたいと思います。主よ、どうぞあなたの聖霊様を豊かに送ってくださって、私たち一人一人に必要な助けを与え導いてくださいますようお願いいたします。また今日礼拝に帰宅とも来れない方々、お一人お一人、主よどうぞ帰り見てくださって、今いらっしゃるところにあってあなたが支え励ましてくださいますように、これからの時をすべてあなたの御手にお委ねし、愛するイエス様の名前によって感謝してお祈りいたします。アーメン。ガラテヤ人への手紙の続きを読んでいきたいと思います。続きって言われてもね、今日初めて来た方もいるのに続きからで申し訳ないんですけれども、続きを読ませていただきたいと思います。今日は5章の2節からになりますが、前回のこのガラテヤ書のところで、パウロはキリストにある自由、まあ、キリストにある自由というのは自分勝手に何でも好きなことができるという意味でのもちろん自由ではなくて、罪からの解放、自分のいろいろな自分の縛っている欲望とか、そういったいろいろな罪深いものからの解放という意味での自由ですけれども、その罪からの解放と救い、そしてその結果私たちにもたらされる永遠の命、また神様との交わりの回復、まあ、そういう意味でのもうこの魂の自由ですね、魂の本当の意味でのこの罪から解放された自由、キリストにある自由は私たちの力とか、あるいは私たちの知恵によって得られるものではなくて、神様の約束によってそれを与えられる、実現するものであるということを、旧約聖書の創世記のハガルとサラという2人の女性の物語からガラテヤの人々に語り聞かせました。で、今日の箇所はそのキリストにある自由、救いというものは私たちの力や知恵ではなくて神様の約束によって与えられるというこの真理を踏まえながら、ガラテヤ教会の人たちが陥っていた間違った教えについてパウロが指摘をするとともに、そういう間違った教えをガラテヤ教会に持ち込んだそういう人たちに対する神様の裁きについて警告をする、まあ簡単に言ってしまえばそういうことが書かれている今日は箇所になるんですね。で、またいつものように3つにポイント的を絞りながら今日の箇所を読んでいきたいと思うんですね。で、まず第1番目のポイント、まず最初に私たちが今日心に留めたいこと、それは神様の救いというもの、福音というものは 100% 神様の恵みであるということですね。福音は 100% 神様の恵みである。 2節のところから見ていきたいと思いますね。よく聞いてください。このパウロがあなた方に言います。あなた方に最初にこの福音、いい知らせ、神様の救いについて伝えたこのオリジナルのね、このパウロがもう一度あなた方に言うから、よく聞いてください。もしあなた方が割礼を受けるなら、キリストはあなた方にとって何の益もないのです。割礼を受けるすべての人に私は再び証しします。その人は律法の全体を行う義務があります。律法によって義と認められようとしているあなた方はキリストから離れ、恵みから落ちてしまったのです。私たちは信仰により、御霊によって義をいただく望みを熱心に抱いているのです。キリストイエスにあっては割礼を受ける受けないは大事なことではなく、愛によって働く信仰だけが大事なのです。もし人々が律法の行いによって神様の要求を満たして神の国に入ろうとするのであれば、割礼といった律法の一部分だけではなくて、律法全体を行う義務がある。そうパウロはまず主張しました。なぜなら神様は完全なお方だから。神様の基準は完全なんですね。それが神様の基準なんです。大学に入るときはね、まあ 70% とか 80% とか、取れば入れるとか合格とかあるかもしれませんが、天国に入るためには 100% じゃなきゃいけない。なぜなら神様は完全なお方だから、完全を求められる。99点じゃダメだって言うんですね。100点じゃなきゃダメだ。けれどもその神様の求める基準を律法の行いによって満たすことができる人が果たしてどれだけいるでしょうか。一人もいない。聖書はそのように言ってます。まあ、限りなく99点の人は世の中いい人ね、いるかもしれませんが、100点満点という人は一人もいない。私たちはみんなどこかに罪を持っている。いい人はたくさんいますよ、世の中。でも100点の人はいない。だからこそ神様は私たち人類を律法の行いを完全に行うこととはまた別の方法、ご自分の愛と憐れみと恵みによって救おうとされた、その道を私たちのために用意してくださった。それを私たちはさっきから言ってますけれども、福音、福音というのは私たちにとっていい知らせってことですよね。私たちの行いがなってなくても、神様の愛と恵みで私たちが救われる、私たちにとって良い知らせ、福音。自分の力で自分の罪を取り除くことができない、自分の力だけで神様の基準100点満点に到達することができない私たちのために、神の子、神の子というのは罪が何一つないということです。神の子イエス・キリスト、罪のないお方が私たちの罪を代わりに背負って十字架で清算してくださった。お会計に並んだけど私たちにお金が足りないんです。払いきれない。イエス様が代わりに私たちの罪の代価を払ってくださった。ここに私たちに対する神様の愛が表された、聖書を言っています。そのことを通して神様は私たちに愛を示してくださった。私たちの行いではなくて、この神様の愛によって救われる道を神様は私たちのために備えてくださいました。そしてもし私たちがこの神様の愛によって神の国に入るならば、律法の行いにおいて完全でなければいけなかったのと同じように、 100% この神様の恵みと愛によって私たちは神の国に入っていかなければならない。なぜならば神様の愛はそれだけで完璧で完全だからです。もし私たちがこの神様の愛に恵みに何か別のものを、例えば今日の話の中では割礼を受けるとかね、律法の一部分をもし加えるとしたら、神様の恵みだけじゃなくて割礼も受けないとあなたは許されない、救われない、天国に行けないと、もし私たちがそういうふうに言うんであれば、 それは神様の愛を不完全なものにするということですよね。神様の愛だけじゃ足りないと言ってるのと同じことですよね。それだけじゃ足りないから割礼あるいはその他の行いも追加で加えないとあなたは救われないと言ったら、それは神様の愛だけじゃ足りないよ、それを不信仰っていうんです。神様の愛だけじゃ足りない、神様の愛だけでは信頼しきれない、言ってることと同じことになってしまう。ちょっと飛んで9節のところでパウロが面白いことを言ってます。わずかのパン種がこのこねた粉の全体を発酵させるのです、この中には自分でパンを作ったことがね、作る方もたくさんいらっしゃると思うんですけど、イースト菌ってほんのちょっとしか入れなくてもいいですよね。それでパン全体が膨らむ。それと同じように神様の恵み、神様の愛にほんのちょっとでも余計なものをもし私たちが足してそれを条件にするならば、パン全体がその影響を受けてしまう、そういうことですよね。信仰とはこの神様の恵みに信頼するということなんです。私たちは信仰、信仰、よくね、信仰という言葉を使いますけれども、信仰って何ですかって言ったら、この神様の愛、この神様の恵みに信頼するということ。もう一回言います。とっても大事なことです。信仰は神様の恵みに信頼することです。信仰によって救われるという時に、私たちは時々誤解をしてしまうことがあると思うんですね。時々私たちは信仰の対象である神様の恵み、神様の愛よりも自分の信仰そのものに注目してしまう、重きを置いてしまうことがあります。そして多くの場合、その信仰をメンタルの強さ、精神的な強さと混同してしまう、勘違いをしてしまう。心に弱い人は信仰が弱い。でもどんな大変な状況でもくじけずに神様を信じ続ける、そういう心の強さを持った人は信仰が強い人だ。そうやって私たちは自分の心を見て、自分の信仰の状態を見て、私は信仰がある、信仰がない、あの人は信仰が強い、あの人は信仰が弱い、信仰を見てるんですね。でも大事なのは信仰じゃない、信仰は大事なんですけどね、その信仰の対象である神様の恵みを私たちは忘れてしまう。福音は 100% 神様の恵みなんです。私たちは自分のメンタルの強さ、信仰の強さに信仰を置いてしまってはいけない。でも時々やってしまうんです。私たちは、私はどれだけ信じきってるかな、私はもし試練にあったら信じきれるだろうか、迫害にあっても信じられるだろうか、迫害にあって、踏み絵を踏んじゃった、じゃあもう信仰がない。私たちはそういうふうに自分の信仰を見て、自分の信仰のレベルに応じて自分は救われる救われないで、そこに注目をしてしまう。でもそれは信仰という名前はついてるけれども、行いによる救いと何ら変わらないですよ。信仰は 100% 神様の恵み、この神様の恵みに私たちは信仰を置かなければならない。自分のメンタルの強さ、自分の信仰に信仰を置いちゃってはいけないんです。神様の恵みにいつでも信仰を置かなければいけない。私たちの信仰が不完全であっても、神様の恵みはいつでも完全です。私たちの愛が不完全であっても、神様の私たちに対する愛は変わることなくいつでも完全です。でも聖書の中で完全でありなさいっていう言葉があります、あるじゃないですか。で、思う方いるかもしれません。あなた方は天の父が完全であるように完全でありなさい。でもあの完全でありなさいという言葉は、律法の行いにおいて、行いや生き方において完全でありなさいと言っているわけではない。そうではなくて、この神様の恵みに信仰を置くということにおいて完全でありなさい、 100% 神様の恵みによって救われる、そこに信仰を置くということにおいて、私たちは完全でなければならない。律法を行って救われようとする人に、神様が 100% 律法の行いを求めるように、神様の恵みによって救われる人たちに、神様はその 100% 恵みにより頼むことを求められる。完全でありなさいとはそういう意味だろうと思いますね。次に、第2番目に、私たちが心に留めたいこと、それは6節、7節、8節のところですね。あなた方はよく走っていたのに、誰があなた方を妨げて真理に従わなくさせたのですか。 そのような勧めはあなた方を召してくださった方から出たものではありません。まあ、ここから私たちが2番目に今日心に留めることができること、それは福音は神様から出たものであるということですね。パウロがここで言っている間違った教えは神様から出たもんじゃないって言ってるっていうことは、逆を言えば福音というのは神様から出たものである。これがとても大事なことだと思うんです。割礼をはじめガラテヤの人々を惑わしていた教えはそもそも神から出たものじゃないってパウロは言いました。けれども割礼というのはもともとは契約の印、約束の印として神様がアブラハムに命じたものですから、神様から出たものなんじゃないんですか、割礼というのは。ちょっと私たち混乱してしまうと思うんですが、こういうふうに理解していただけたらいいと思うんですね。割礼というのは約束の印です。そしてキリストの福音というのはその約束の実現です。映画で言えば予告編と本編、ね、予告編と本編だったらどっちが大事でしょうか。皆さんどっちを見たいでしょうか。約束というのはその約束が果たされるまでは大事ですよね。覚えてなきゃいけない。約束が実現するまでは約束私たち覚えてる。でも約束が果たされたら、まあ、その約束は忘れてもいいですよね。もう忘れてしまってもいい。映画もそうですよ。本編を見た後に予告編を見る人っていないと思うんです。まあ、マニアックな人は見るかもしれないけど、普通は予告編っていうのは本編の前に私たちは見て、あ、面白そうだ、見ようっていうわけですから、本編を見た後に本編よりも予告編の方が大事だなんていう人はまずいないわけですよね。パウロがここで言わんとしてるってことはそういうことなんですね。割礼は確かに神様から命じられた、神様から出たものだけれども、それはキリストの恵みによる救いと祝福の予告なんですね。予告であって、キリストの十字架による私たちの救い、贖いが成し遂げられた今となってはその役目をある意味終えたものである。にもかかわらず割礼を受けなければ救われないんだということを言うのであれば、それは神様の恵みである福音に逆行することになる。だからそれは神様から出たものではない、それは神様の意図するものではないということです。大切なのはキリストの福音は神様から出たものであるということで、よく言われる、この思想というか、信仰の中に万民救済論というのがあります。皆さん聞いたことありますかね。万民救済論、すべての人が救われる、すべての宗教、すべての哲学教えはそれぞれ異なる登山口、登山ルートのようなものだ。でそれぞれ登り口や登る道は違うけれども、最後はみんな山のてっぺんに、同じ頂上にたどり着く。まあ、ここで言う頂上っていうのは天国とか救いとかそういうことですよね。頂上にたどり着く。だから何を信じてもいいんだ、何を信じても最後はみんな一生懸命その道を登ったら山のてっぺんにたどり着くんだ。どっかで聞いたことないですか。皆さんおそらく聞いたことある方多いと思うんですね。聞こえはすごくいいですよね。すごく何でもこうおおらかで、何でもいいんだ、一生懸命信じれば最後はみんな山の頂上に行くんだ。でも皆さんは好きなものだけ食べればいいって言うでしょうか。ね、油の乗った肉が好きだから油の乗った肉だけ食べたらいいよ、野菜嫌い、セロリ嫌い、もう野菜なんかじゃ一切食べなくていい、ね、薬苦いから薬飲みたくない、ああじゃあ薬飲まなくていいよ、お菓子が好き、じゃあお菓子だけ食べたらいいじゃない。私たちそういうふうに自分の子には言わないですよね。まあ、自分の子だけじゃなくて自分自身もそういうふうにしないと思うんです。それはなぜかといったら、そのような食生活が結果的には私たちの健康を害し不幸にしてしまうことを知ってるからですよね。その美味しいものを食べてるその時は幸せかもしれないけど、でもずっとそればっかり食べてたら健康を害して結果的には不幸になってしまうことを私たちは、まあこれ体のことですから、あらかじめ知っている。だから好きなものだけ食べればみんなハッピーになるとは私たち言わない。信仰も同じじゃないでしょうか。何を信じても最後はみんな救われて幸せになる、 などと、どうして神でもない人間が言い切ることができるんでしょうか。聞こえはいいですよ。そしたら争いも起こらないし、何でもいいって言っちゃえばいいでしょう。確かに聞こえはいい。でもそれは無責任ではないでしょうか。神様が直々に降りてきてそう言うんだれば分かりますけど、死んだこともない、その後どうなるかも分からない人間が、何を信じても最後はみんな救われるんだ、どこにその根拠があるんですか。聞こえはいいけど無責任なんです。イエスは彼には、イエス様は言われました。今日の歌にもありました。私が道であり真理であり命なのです。私を通してでなければ誰一人父の身元に来ることはありません。あの優しい優しいイエス様がこんなことを言われた。私が道であり真理であり命なのです。私を通してでなければ誰一人父の身元に来ることはありません。こんなことを言った人、イエス様の他にいるでしょうか。ではなぜキリストの福音が神から出たもの、神様が選ばれた救いの方法だ、私たちは断言できる、信じることができるんでしょうか。嘘かもしれないですよね。だってそれはキリストが約束した通り、ご自分で約束した通り、十字架で死なれ、墓に葬られ、そして三日目によみがえられた。だからそれは神から出たものであると私たちは言うことができる。でも今日でもそれを信じない人たちはいますよね。キリストが復活をしたなんてことは嘘なんだ、それを否定する人たちは少なくありません。彼らは復活は作り話で、実際にはなかった、実際は例えば弟子がね、その遺体をどっかに隠して復活したって言いふらしたんだ、実際イエス様の時代にはそういうふうに反対する人たちは、考えて、そういうふうに実際言っていたわけですよね。けれどもちょっと考えてみてもらいたいと思います。このことは前にもね、何回かお話ししたことありますけれども、キリスト教がもう絶大なもう権力を握ってた、ね、中世のヨーロッパみたいなああいう時代だったらまだ、メリットがね、あるかもしれません。その信仰をこう煽ることによってメリットがあるかもしれませんけれども、でもこのイエス様の時代というのは当時はまだユダヤ教の一派ぐらいにしか思われてない、ユダヤ教の異端、もう端っこのもうどうしようもない連中ぐらいにしか思われていなかった極小グループですよ。その小さなグループの彼らにイエス様は実際は復活したんだ、死体を隠してまでそういうふうに、偽装するメリットがありますか。皆さん、イエス様の死体隠して実は復活したんだ、ね、キリスト教が権力を持ってるんであればそうすることによって、ね、自分の権力を振ることができるかもしれないけれども、そうじゃないですよね。むしろそんなことをすれば当時はかえって怪しまれて自分の身を危険にさらすことになってしまう、逆効果なわけです。実際彼らはイエス様が処刑された後、迫害されることを恐れてみんな身を隠してました。そんな彼らがほんの数ヶ月経っただけで、数ヶ月後に今度は命を失うことも恐れずに大胆にキリストの復活とこの福音を述べ伝えるようになった。実際ペテロは逆さ十字になりまして、逆さまに十字架につけられた。他にも多くの人が残酷な殺され方をしていた。でもその死を恐れずにみんなイエス様復活したと言ったわけですよね。それを否定さえすれば命助かったのに否定しなかった。何のメリットがあるんですか。その後なんか高い位について世界を支配できるわけでもない、残酷に殺されていくだけですよ。皆さんは初めから嘘だって分かっていることのためにそこまで命かけられますか。自分で死体を隠しておいてイエス様の復活は本当にはないんだけれども、でも復活したことにして自分たちの主張を通そう、でもその結果自分は残酷な殺され方をするんですよ。その嘘と分かっていることのために、自分にとって何のメリットもないことのために命を懸ける人がこの世界にいるでしょうか。イエス・キリストは確かに復活された、よみがえられた。 そして弟子たちはそのイエス様に出会った、語り合った、触った。確かにイエス様は十字架にかかったのに今生きてここにおられるということを目の当たりにした。そのことがなかったら弟子たちのあの命を懸けた働き活躍というのは考えられない。そして弟子たちのその命を懸けた働き活躍がなかったら教会というのは生まれていない。歴史は変わっていない。教会が生まれてなければ今日私たちがこうして聖書の言葉を聞くこともおそらくなかったでしょう。キリストの福音は神から出たものである。だから信じる価値がある。だから信頼できる。だから述べ伝えていく意味のあるものではないでしょうか。最後に10節12節を読んで今日は終わりにしたいと思います。私は主にあってあなた方が少しも違った考えを持っていないと確信しています。しかしあなた方をかき乱す者は誰であろうと裁きを受けるのです。兄弟たち、もし私が今でも割礼を述べ伝えているならどうして今なお迫害を受けることがありましょう。それなら十字架のつまずきは取り除かれているはずです。あなた方をかき乱す者どもは一層のこと不具になってしまう方が良いのです。最後に私たちがここから心に留めたいこと、それはこのパウロの憤り、まあ、神様の憤りでもあるんですが、この神様の激しい憤り、かき乱すものに対する憤りの背後にある神様の愛に私たちは目を向けたいと思うんですね。パウロはここでガラテアの教会に間違った教えを持ち込んで人々を混乱させている人たちにすごく厳しい言葉で、非難をしていますよね。特にこの12節の最後のところ、あなた方をかき乱す者どもは一層のこと不具になってしまう方が良いのです。この12節は日本語で読むとね、なんとなくこうオブラートに包んで書かれてますけれども、ギリシャ語の原文を読むと結構な書き方されてるんですね。その意味を汲んで読むならこういうことです。割礼、割礼。ちなみに割礼っていうのは皆さん分かります？割礼ってなんだか分からないって人いますか？割礼っていう言葉初めて聞きました。あ、みんな知ってるんですか、割礼っていう言葉。はい。まあ、割礼というのはね、まあ、あの手を挙げるのがあのちょっと怖くて挙げてない人もいるかもしれないので一応説明しますけれども、割礼というのは、まあ、男性の、ね、大事なところの先っぽの皮を切り取ってしまうことですよね。これ割礼。今でも生まれてすぐ病院でやる人たちもいますよね。割礼です。そういうこと。この割礼が信仰の印だ。で、彼らは割礼を受けなきゃいけないと言ったんです。クリスチャンになったら割礼を受けなきゃいけない。信じるだけじゃダメで、割礼を受けなかったら本当の意味では救われない、ね、ちょっとそう、今もそういうこと言われたら僕だったらちょっとクリスチャンになるの躊躇しますね。切らなきゃいけないの、ちょっと考えますって言っちゃいますよね。で、パウロはこういうことを言ってるんです。あんた割礼割礼ってそこまで言うんだったら、もう先っぽの皮だけじゃなくて根元から切り落としてしまえ。それがギリシャ語の原文で書かれていることなんですよ。皆さん、彼らは割礼割礼言う、もう先っぽの皮切らなきゃダメだダメだ、そんな割礼割礼しつこく言うんだったらもう先っぽの皮だけじゃなくてもう根元のところから全部切り取ってしまえばいい。それがこの12節のフグという言葉のギリシャ語の直訳ですよ。皆さん、それぐらい激しい言葉でパウロは彼らを非難してるんです。ここで怖いですね。でもこれは単にパウロ自身の思いだけじゃないと思うんです。彼を使わした神様ご自身の嘆きであり憤りなんですね。神様はどうしてこれほどまでに憤られるんでしょうか。私たちはこの神様の怒りが私たちに対する大きな愛の実は裏返しであるということを最後に今日心に留めたいと思うんですね。キリスト教ほど独善的で厚かましい宗教っていうのは他にないと思いますよ。まあ、イスラム教もいい勝負だけどね。キリスト教ほど独善的で厚かましい宗教ってないと思いませんか、皆さん。まあ、クリスチャンの方目の前にしてこんなことね、牧師が言ったら元も子もないですけど、だって信じるものしか救わないんですよ。信じなくてもみんな救う神様の方が愛にあふれてるじゃないですか。信じるものしか救わない、なんて心の狭い。しかも 自分たちが信じているもの以外には救いはないなんて言ってはばからないわけでしょ。もう自分たち以外みんなダメって言ってるわけですから、こんな独善的で厚かましい宗教ないですよ皆さん。もう人間的な目線だけでね見ればまさに、傲慢で俺様宗教ですよね。俺様が一番っていう、自分が一番正しい、まあ、そういうふうにキリスト教を受け取り捉えて、だから嫌いだっていう人も少なくないと思うんです。でもその人たちには本当の部分がちょっと伝わってないと思うんですね。本当に神様はそういうふうに考えてるんだろうか、それが本当の神様の心なんだろうか。神様は本当に自分を信じるお気に入りだけが救われればそれでいいと思ってるんだろうか、ね、自分を信じて自分を愛してくれる自分のお気に入りだけ取り巻きにして、あとはもう地獄の巻きでも何でもなればいいって神様は思ってるんでしょうか。そうじゃない、そうじゃないから怒るんです。確かに神様から出た救いの道は一本です。イエス・キリスト一本です。けれども神様は全ての人に救われてほしいと願っている。地獄に行ってもいいと思っている人はこの世界に一人もいない。この世に生まれてきたからには神様がみんな一人一人作ったんです。神様一人一人を本当に自分の命よりも愛している。だからみんな一人一人救われてほしいと思っている、まあ、こいつはちょっと最近言うこと聞かないから地獄に行ってもまあいいやなんて言う人は一人もいないんです。全員に救われてほしい。だからこそその救いの道から人々を遠ざけようとする者たちや教えに対してここまで激しい怒りを神様は表すんです。必死なんです神様は。だからこの神様の怒りは裏を返せば私たちへの大きな愛、必死な愛の表れと言っていいと思います。私たちは今日もう一度この神様の激しい怒りの背後にある私たちに対する思い、私たちに対する愛に心を留めたいと思うんですね。最後に旧約聖書エゼキエル書の33章11節、この御言葉をお読みして今日のメッセージを閉じたいと思います。エゼキエル書の33章11節、神である主の御告げ、私は決して悪者の死を喜ばない、かえって悪者がその態度を悔い改め生きることを喜ぶ。お祈りいたします。愛する天の父なる神様、あなたの私たちに対する愛はどれほど深いものでしょうか。それを計り切ることは私たちにはできません。その愛の深さゆえに時に誤解を生み、私たちは あなたに対して信仰を失い背を向けてしまうことがあります。しかしよ、どうぞ私たちが今一度あなたの私たちに対する思い、愛に心を向け目を開かれ、その愛を受け取って歩むことができますように、あなたが備えてくださったこの救いの道に私たちが信仰を持って勇気を持ってその一歩を踏み出すことができますように、そこにあなたの大いなる祝福があることを信じます。主よ、どうぞ今日ここに集われたお一人お一人の上にあなたの豊かな祝福がありますように、すべてを感謝します。すべてを御手に委ね、イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。